さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました。
ありがとうございます。皆様
お世話になります。
あの、後半戦なんですけど、
はい、
ですね、新春砲弾ということで、ゲスト、ビッグゲストに実は登場してもらってまして、うん、この音源がね、なかなか手に入らずに、
うん、そうなんですよ。
もう正月もすっかり終わってまいりまして、
知ってますけど、
正月の一発目ぐらいで紹介しようと思ったんですけど、うん、なんか紹介できずに、
なぜかね、
音源がもらえなかったからね、
単純に。
で、この前もらえたんで、やっと、
はい、
ご紹介をできればなということなんですよ。
はい、ようやくできますね、これで。
来てもらってるのは、青春アルデヒドの部長、柏木さん、
はい、
が、なんか、
ええ、
部長さんとこの柏木さんちのお母さんがこれ聞いてくれてるらしいんですよ。
そうなんですか。
お母さん聞いてます今回いよいよ息子さん出ますよ。息子さんがやっと僕とのトークやりますんで、
今まで散々してるけどね、
今回はお母さんのために
捧げる。
お母さんに捧ぐ、部長さんの、うん、柏木さんのお母さんに捧ぐ、
はい、
一作ということで、
はい、バラードじゃないけど、
まあ女の人聞いてくれてるのよ、これ。
そうなの？
何の興味があるんかね、これに。
どこのポイントがあるんかね、これに。
分かれん。僕の友達の、
はい、
普通に友達の嫁はんが聞いてたりとかするんですよ。
なんで
恥ずかしいからやめてって言ってるんですけどそんぐらいのなんか女性人気がまあまあ高いという、情報が入っております。サバラジオのことですけども。
素晴らしい。
はい。ありがとうございます。いつもいつも。
恐れ入ります。
ね。なので、
はい、
今回はちょっと新春砲弾ということで、
うん、
柏木さん。
はい。お迎えして。
自らが進言して参加なので、それ断るあれも何もないやん。なのでちょっとなんかそれ新春にふさわしいかどうか分かりませんけど、
そこはそれとして、
ご紹介しようと思いまして、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ご清聴ください。
はい、どうぞよろしくお願いします。
おはす。
はい、ちゅうわけで、
はい、後半戦。
はい、後半戦なん
ちゃうの
もう分からん、どこに入れようかな、分から んけど
中盤戦かも。
中盤戦もしくは後半戦、後半戦の頭に入れて、
うん、
なんとかしようかな、
お伺いを。
この後つなぐみたいな感じでしょうかな。
はい、
今週はね、
はい、
ちょ新春砲弾ということで、
へ
え、なんと、
あの、部長が最
後。自分で言うか。ねえ、
うん、
この、なんか、年末に収録してる楽しいムードを皆さんにお届けしたい。
そうですね、
この空気を。
やろうかなと思ってるんですよ。
まあ、総ツイート僕は、
うん、
その、毎月、その面白いマップ
ってやってる、
やってて、
やってますよ。
で、なんなら、
うん、
何年、10年ぐらいやってるんで。
10年やっとんだ。長いな。いや、
10年2人で、なんか、年10回以上ライブでやるって、相当や、
はい、うん、
思えば。
そうそう。
やれないけど、多分、ポッドキャスト的には、あんま絡んでない感じになってるんじゃないかなと。
あんまり一緒に、アルデヒドに何回か出たりとか。
とかはあるものの。
そんなことは、あるんですけど、もう僕らもだいぶそのネットラジオ熱みたいなの冷めてるわけですよ。
まあわかる、冷めてないから続けれてるけど、
そうそういうこと、そういうこと。
このポッドキャストをやることに何も特別感を感じてないから、
これを続けなければみたいな使命感とか、
うん、うちの兄貴も言ってた、別にアクセスなんとか1でも伸ばさんとみたいな気持ちゼロやわ。
そうやね、始めた頃のな、
うん、
一生懸命件数どんなもんかって調べてたとか、うんうんうん、あんなんもうほんまなくなったな。まあ、
ただ、続けたいなと思ってて、みたいな。
やれる限りは。
うん、聞いてる人らには、なんか、待ってくれてんやったら、それは続けたいよって思ってるし。
時間と、まあ、そういう編集したりとか、
うん、
そういう時間が取れるんであれば、それは続けようかなっていう。
いやー。
感じ？
サバも結構、1回収録何時間ぐらい使うんですか？
1 回2時間ぐらいかな、うちは。うん、
まあけど毎週2時間って結構やで。
結構やろ。
編集作業も足したら
1週間、おっさんの1週間の中の2時間って結構やろ。
いやもう貴重な余暇ですから。
貴重な余暇の時間、もうなんやったら僕らも酒飲んで寝るぐらいの時間ですよ、
うんうんうん、
もう最近は
お互い。
でもそれのためにまあ2時間やるわけですから、
あれですよ、ネタ、映画のネタバレとプラモとバイクの話ですか。
まあたまに車の話も入れたり
だからな。
で大体ネタバレやって言われてな。
車の話なんかあんの。
車、俺まあまあ好きやから車の話とかもしますよ。
え、F1 ね、あ、自分で乗る車じゃなくて。
いやいや、自分で乗る車の話もする。
総帥が車乗ってんのか見たことないんやけど。
トラックとか運転してんの、俺仕事。
あ、ほんまに。
わー言うて、どけどけー言うて。
それは運転じゃなくて自分の問題やから。
あ、そっか。いや、車好きなんですよ。あの、バイクが好きなのと同じように、その延長線上にやっぱり車も好きなんですよ。
はいはいはいはい。
だからそういう車の、なんか、ことを、のトピックとか。
へぇー。
そういうのもたまーに紹介する。うん、
僕は車乗るけど本当に興味ないからさ。
車を、柏木さんは、あれやろ、車を乗り潰す、乗るタイプの人やんか。
そうそうそうそう。
うん。あの、俺らも乗るタイプではあるけど、さらにそこにその車のメカニズムであったりとか、だからその車がどういうふうに作られてるとか。
廃車にする車、掃除しようと思ったら、うわ、ここ物入るんや、みたいなとか、しょっちゅうありますわ。
あの、下、ガバー開けたら。
こんなとこあった
んや。うわ、びっくりした。こんな、なんか出てきた。ジャッキ出てきた。
前の人の工具出てきたとか
めっちゃあるから。そうやろ、そうやろ。
そう。僕けど、年間、ほんま、多い時年間4万キロ乗るんですよ。
そうやろ。だから乗るタイプの人っておるやん。
うん。うん、大体の人は車は乗るタイプと思うんですけど。
でも、ちょっと違う人とかもいてるんですよ。
うん。
え？乗るだけじゃなくて、その、総合的に好きな人みたいな。触ったりするのも好きなやつおる
の。寝てる人って。
そうそうそうそう。
あ、まあ確かに。
可愛がるやつっておるやん。
相撲用語ですか？
なんか、めっちゃいじめるやつ。
そうそう。可愛がりですか。
大関あたりが、ガンガン投げるやつ。
じゃなく？
じゃなく、あの、単車とかでも、あの、あれっすよ。めっちゃ、あの、磨くやつとかおんね。
いやー、おるような、車も。
ケミカル君みたいな。
休みの度に磨いてるやつおるよな。
ほんで、あの、ほら、単車って、まあ、水冷、空冷とかあったりとか、まあ今空冷あんまないですけど、空冷とかで、あの、空冷とかやったら、エンジンに直接風当てて冷やすみたいな、ね。
はいはいはい。
うん。だから、エンジンにより一層冷やさないといけないために、その、エンジン自身にフィンを切るんですよ。
うんうん。
ちょっとビヨッと飛び出した、
板がね。
板をビャーって出して、より放熱効果を高めんでね。うん。それを、汚したくないから、綿棒で掃除してるやつとかおんねんね。
へぇー。
もう、ピッカピカ。
もう、車納車したい日にシール貼ります
よ。何のシールあんの？
あの、
成田さんって
ある。ユートピア白玉と銭湯のシールとか。あの、これで俺の車は銭湯号やつ。
あ、なるほど。銭湯、銭湯好きやからね。
みたいなとこ。
ああ、こんなとこも行ってみましたよ、みたいな。
へぇー。
そういういろんなニーズがあるやん。
まあまあまあまあ。
そういう、
ちょっと。僕、よう乗るから、うん、その、3万4万乗ったら、2年でもう、新車を買っても、もうダメな中古ぐらいになっちゃうんですよ。
お
う
お
うおう。だから6万7万走るんで。
おうおうおう。
だから、いい車買う理由がなくなっちゃってて。
はいはいはい。
逆に、よう走る車でいいわ、みたいな。
いや、だから、道具やねんな。
そう、そうそうそう。
道具として、自分が移動手段として使うために、すごく便利な代物ではあるけど、ほんじゃその、だから一生懸命磨いたりとか、そういうんじゃないね。それやったらその分乗ってどっか行くみたいな話やろ。
もう前の車、紫色の銀みたいな色やったんですよ。
紫色の銀な？
なんかあの、キューブってキューブリック。
ああ、キューブな、キューブ、はい。あ、もうキューブなくなったん？
キューブ前の前です。
もうかいな。
はい。
え？
もう2年後で乗り潰す。
まだキューブ乗ってると思ってた俺。
キューブ買った日に、夕方、夜6時ぐらいに買ったんですね。
おお、夕方6時に帰る。
で、パッて行って、車で6人、7人乗れて、
うん、
なんか燃費がいい車なんでもいいんですけど、つったら、
うん、
で、安い方がいいっつったら、今凹んでるキューブがあるから、それだと5万ぐらい安くなってるから、どうですかって言ったら、じゃあそれしますって言って、どれですかって聞いて、あれって言って、
うん、
で、その時、尾形ってのと一緒に行ってたんですけど、
尾
形寝てて、車で。で、終わって尾形に、車買ったでっつって、黒い車っつって、で、朝次納車の時付き合ってやって、納車行ったら、銀色やったんですよ。
あれってなる。
ごめん、黒じゃなかったみたいな。 銀やったみたいって言って、うん、あーって言って、で、納車と思って明るいところで見たら、うん、いや、ちゃう、柏木さんこれ紫ですよ、つって。うん、
パープル入っとんねみたいな。
確かに、銀というか、青みたいに言って、未だ色わからんまま廃車になりました。
そのままさよならして
る。そうそうそう。ぐらい興味がないですね。
おお。だからそういうのとかでも、例えば紫の、なんていうの？マジョーラカラーみたいなやつあるやんか。
うん、
そういうのが、いろいろ言いたいだけなんですよ。
そうやな。
うん。
で、その前も黒い車、ノアって、どこにでもある車って言ったらノアになったんですよ。
ノアな、
うん、うん。7人の。で、それも、はい、今日廃車やねんって言って、廃車今から行くって、スーパーに寄って、スーパーで乗ろうと思ったら、2年乗ったはずやのに、全然他人の車乗ろうとして、あれ、開け
ないガチャガチャガチャガチャ。
あ、これ、これちゃいますよみたいな。ぐらいのことになんねんな。
そうです。だからそういうふうに、結構僕も、いろいろ好きやったりとかするけど、例えば実家とか帰って、
うん、
車貸してよって車乗ったりするのは軽トラやったりとかするんですよ。
ああ、まあ。
動きゃいいの世界に入るんですよ。
まあ、それはそれで。
そうそう、それはそれで、ね。
見るは見るで。
そうそうそうそう。だから、そういうのな。
岩井さん車乗るんですか？
乗ってます。同じキューブですよ。
あ、そうなんですね。
山ちゃん大事に乗ってんで、もう。
何色ですか？
もう10年ぐらい乗っとんだ、お前。10年やってないか。5年ぐらい乗っとんな。
5年ぐらいかな。
途中で変わったな。
そうですね。
結構便利ですよね、あの車。
四角ってね、中広くいんで。
運転席めっちゃ広いから、そう確かにええなと思って。
すごい視界がむやみに広い感じはありますね。
ねえ、なんかこう、もうラジオでこうって言うけど、
なってる。俺、車って、ずっと動くやん。ボロくなっても動くやん。
はい、
はい。
うん。で、スピードもそんな出えへんけど、動くやん、うん。
はいはい。
みんなどこで買い替えようって思うんかが、人それぞれやと思うんやけど。
欲しいなったらじゃあます。
ほ、あ、次のやつが、
うん。
むーって、湧き起こんの、そういうのがある一つで。
なんか、キューブとかも、乗ってて感じ良かったんやけど、うん、やっぱ荷物積まれへんな、とかふと思って。うん
ああ。
で、だから、でかい車って言った次に、ちょっと小さい車選ぶくせに、
うん。
なんか次はなんか天井開く車ありますけどって言われたら、それにしたり。
天井開けたいもんな。
そう。じゃあいらんなってなって、同じ車の天井開けへんのに買い替えたり。うん、
俺、天井開く車って、ずっと怖いの。
あ、死ぬから？
そう。
死ぬんすよ、あれ。
え？
死ぬね。
どういうことよ。
死んでん。何十年か前に。
子供とかが覗いてて。
トンネルがやつ。
あれが、いつも俺頭にポワーンって浮かぶ。
だから僕乗ったのは、見えるだけで出れないんです
よ。あ、上がね、
サンルーフ。
ガラスになってるやつ、ね。
そう、サンルーフ。
だから、
洗濯も干せる。
だから子供がわーってみんな乗ってて、ね、顔出してて、トンネルみたいなとこで、うん、ガーンって当たって。
これですよ。普通のことでかい声で言うわけない。
ガーンガーンやたら
言うてんのさっきから。なんか
もうあのことばっかり思い出すの俺。地獄絵図やなと思って。
子供おらんやん。
いや、おらんけど、なんか、なんかその悪やつ、うん、悪やつが見るのが怖いの。いつも持ってるわ、それ。
一瞬、まあ、もう連想しちゃうんですね。
なんかふんわり連想すんねん。
あ
まあ、乗り物大事やの。僕、あと一週間でこう、免停が終わるんで。
免停かい
ない
僕、免停っていうか、この1年で免停2回くらったんですよ。
わ
え、中期今。
で、
60日か。
で、60日くらって、はい、ほんま言うと免停じゃなくて、あと1週間で点数が戻るんですよ。
ほ
う。僕、2回、1年以内に2回目の免停あったから、60日免停くらって、
ややこしいな。
で、そっから、2点しかないんです、僕ずっと。
お
だから、1回でも捕まったらいきなり即死で、うん、次3ヶ月くらうんですよ。
おうおうお
う
お
うそれがもう嫌すぎて、もうめちゃくちゃアンデムでなん
だろ
う。
俺、90日あったで、一回。
嘘やん。
ほんま。俺、一回90日
やった。一発目で。
まあ、いろいろありました、90日くらいまして。
辛いな
90日で、しかも、あと1点しかない中、出張に行けって言われたことあって、もうほんま怖い。もう、大阪に、福井市に住んでたから、うん、大阪に物運んでくれって言われて、1日かけて。もうほんまにもう、ピターしたもん。
いや、ほんまにめっちゃ黄色で止まるしね、俺。
止まる止まる。黄色で急ブレーキですよ。そんなもん、ガーン踏みますよ。
あと一週間なんて、すごい祈ってほしいんですよ、みんなに。僕の。
何もしないように。
何も。
乗らんかったらええだけちゃうよ、それ。
いやーけど。
電車で移動せ
え。いやー、それは嫌やれんな。プロ行きたいしな。
いや、その、キワキワのとこで。
そう、そのために。
遊びたいのね。
そう。 やけど、まあ、ほんま懲りたな。
まあ、めったやたらで捕まることはないとは思うんやけど、俺。
僕、安全運転と思ったの、自分で。
あ、自分のこと。
自分で結構あんま無理に飛ばせへんし、うん、ほんまなケチな、なんか初見殺しみたいな一定とかにいっぱい食らって、
はいはいはい、
で、まあ一人乗るから引っかかることが可能性は高いなと思ってたんですけど、おうおうおう、で、俺は運転うまいって思ってたし、安全運転だと思ったし、
過信してるわけね、
自分の運転を。一人運転ができると思ったのに、あの、30日免許食らう人は免許取った全体の 1% ぐらいと。
おうおうおう、
さらに、そっから、60日まで暗いやつは、さらに1パーぐらいから、うん、俺1万分の1のあかんやつやんと思って。
限りなく一人やな。
うん。俺下手やんと思って。
むしろ大阪で一人ぐらいの。
そう。いや、大阪ないっすよ。大阪そんな小さないん
で。大阪で3人ぐらいの一人。
いや、だから向いてないんやなって思ったっていう話。
ああ、だから、そんだけ、なんかちょっと安全運転みたいなもう心がけていかなあかんのかもしれんな、俺らは。
老人ですか？
ちょっとまとめようかなっていう、
そうですね、はい、
向きが今ちょ、いや、だからほんまに今安全運転してるんですよ、俺。
うん。
うん。
いや、教習所の教官って、一回でも違反したらクビなんですって。
あ、そう、
うん、全部がそうか知らんけど、やっぱ基本的にそういうとこ多いです。
オールゴールデンじゃないとあかんってこと？
そ
う。
やから、それ聞いたら、やっぱ人間その気になったら無違反でできんねんなと思って、
そうやね。
頑張ってます。
でもこの前もうお話してたんやけど、大概汚いじいさんみたいなやつが、むちゃくちゃ危ない運転してて、最近見る限りは。
する。
こいつらほんまになみたいなやつあるやん。
する、めっちゃする。
そう。で、それで人跳ねたりとかしてるやん。
うんうん、
帰りに酒を飲んでしまいましたみたいなこと言うてるおっさんのおるやん。
あれ比べたらね。
あれ、なんでお前帰りに焼酎を飲むかなみたいなあるやん。あれがちょっともう、同年代として、ちょっと今までこの人大丈夫やったんやろな、きっとって思ってんね、はい、俺。あれが怖いね。
気をつけます。
気をつけますか？
はい。心底気をつけたい。
まあだから、酒飲んで乗らなきゃまだいいんじゃないですか。
うん、まあ酒自体のあんま飲まない。
酒飲んで運転する。ほんま終わるからね。
うん。人生な。
そうやで、海水浴で帰ってる女の子とか跳ねたりとかするからね。
なん、こんな、まっとうに普通のこと言う人でしたっけ？
いや
まっとうやね、俺はね。あの、運転っていうことに対してまっとうなんですよ。
そうやね。そうやね。
本当に、もうびっくりするぐらいまっとうですよ。うん、
お中年の星なんで。
そうです。ありがとうございます。
やっぱ19下の嫁が来たらこうですよ。う
ん、17や。二つ上や。まだ。な。
ね。江戸石以上ちゃうから。
そうそう。うん、もうそれぐらいもう普通ですよ、最近は。
ね。
はい。
はい。最近は、うん。
もうこんなもんでいいですか？
はい、ありがとうございます。サバラジオ、はい、お聞きの皆さん、青春アルデヒドもよろしくお願いします。
で、青春アルデヒドの CM も流してるからね。
ありがとうございます。
うん。
大助かり。
うちとかも流してや。
言っときます。
まあ、やるやらないは、まあ別にいいですけど。
言ったらすぐやると思うんで。
そう思いますか。はい、もうあの、今ネットラジオが少なすぎて、うん、昔ネットラジオの CM3 つか4つくらい流してたんですよ。もう全部終わってるから全然ないの。
いやーけどー、いや今日は生きがいでしたね。いろんなラジオと。
こんな、いろんな、新たな才能も見つけたしな。
うん、いや、みんなけどそう、やっぱ人間力でやっていくもんやなと思います。
そうやな、うん。やっぱこう、なんていうかな。清い気持ちで。あの、フラットな気持ちで。
バイクが好きやから、バイク。
そう。邪悪な気持ちなんて。
そう。
なしで。
死にかけたら、ガンのラジオ。
そう。
ピアノ行けるから、ピアノラジオ。17年下の嫁もらったから、おじさんのラジオ。
じじいになってきたら、じじいのラジオやったりとかしつつ。ね。
で、行きましょう。
やっていこうということで。
はい。
今日は、特別に、部長さん来てくれましたんで。
はい。
はい、
特別感ゼロやけどな。
そうやな。全く普通の会話やけどな。
はいええ、はい、よろしくお願いします。
はい、また、ぜひ来てください。
はい、今年もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
組み立ては、生きている実感を与えてくれる。そうは思わないか。
いいから、棚卸ししてください。
ガンと行こうよぜ。
はい、
はいはい、
というわけでね、しっぽり聞いていただいたと思うんですが、すっごい、まあ、どうでもいいふわふわした話だとは思うんですが、そこはもうそれで新春編ということで、まあいいじゃないですか。
サバですからね。
ね、こんなこともあってもいいじゃないですか。
たまには変化球です
よ、ね、はい、楽しい、楽しい、まあまあ撮ったの年末なんで、
結局ね。
正月気分も俺盛り上がってますから喜んだと思うんですけど、もう今ではすっかり沈んでますんで、もう何とも言えないですけど、まあ、こんな感じでしたということで、
はい、
はい、やらせていただきましたけども、今週の方もね、また終わっていこうかと思ってるわけなんですが、イベントはちょっとこの前急遽やりましたんで、また、まあ、ちょっと好評だったんで、今後ちょっとまたなんか日にちが明けばやっていただけると、
うん、素晴らしい、
いうことで聞いてますんで、いろいろまたいろんなおっさんたち集まっていただいてですね、お話聞いていただければと思っておりますんで、はい、なんかまたあればご紹介しますので、どうぞよろしくお願いしたいと。
はい、よろしくお願いします。
はい、いうことでございますね。なんかもうね、まあ、ちょうど、まあ、ある意味時期的にもまたちょっとしばらくあかんかもしれんからね、こればっかりしょうがないんで、また落ち着いてからちょっと春ぐらいからなんかやろうかいう話帰ってき、して帰ってきましたんで、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いしますと。
はい、お待ちください。
はい、はい、いうことでございますが、今週もね、はい、ヨマちゃんのご紹介だけは聞いて終わっていこうと、は
い、よろしくお願いします
いう感じなんでございますが、なんでございましょうか。
はい、今回映画見てきまして。
また映画見た、なんなん、映画なんかやってないやろ今、
あ、なんですかね、あの過去の人気作をまた今っていうやつですよね。最近ね、よくあるパターンですよね。
何、ま、映画見に行ってきたやろ。
映画見てきましたよ。
ああ、わかった、サンダーバードか。
あったりですね。
サンダーバードってな、なんなんあれ、なんで今更やってんの。
ね、どっから話したらいいかちょっとなんですが、あの、うん、サンダーバード55っていうのが正式タイトルなんですが、今回ね、
うん、
うん、初めにね、あのスタッフたちが出てきて、今回の映画はとか言って、あの一人一人が解説してくるんですよ。なんでこういうことなんだ。
スタッフたちが出てきてって、なんでイギリスの人なんじゃないの、サンダーバードって。
イギリスの人。
あ、みんながわらららーっつって英語で話すんの。
で、字幕とか出ますからね、大丈夫。
ああ、それで、うん、なんで今回サンダーバードを作るに当たったかみたいなことを言うの。
なんで作ったのか、どういうものを作ったのかっていうことを言うんですね。
昔のやつの焼き直しじゃないの、今回のやつは。
うん、そこのとこからもう説明が入ってるんで、ちょっと今回それが今回の作品の、まあ言ったらある意味、ま、肝でもあるというか、
ほう、
何を作ったんやっていうところなんですよね。
うそやで、うん、サンダーバードの終わってるからな。
そうでしょ、完全に
終わってる作品の一つやからな。
そういうことです。
はいはいはいはい。
で、今までね、サンダーバードってリメイクは何リブートなりリメイクなりはされてるんですね、何回か。
実写じゃなくて、人間がやった人間サンダーバードじゃなくて。
人間サンダーバードがまず1個あったでしょ。
人間サンダーバードもまた不評、俺好きやったのに不評やったから2作目できへんやん。
う
ん、
俺結局あれ見てませんからね。
あっそ、あれめっちゃ面白いのに、はい、人間サンダーバード。
めっちゃおもろいやん。
むちゃむちゃ俺大好きですよ、人間サンダーバード。まあ、そのサンダーバードの元を知らんからね、
うん、まあ、でもそれがなくても楽しめたんやったら言うことないと思いますからね。
はい、普通に楽しめましたよ、人間サンダーバード、うん、
と、あとその次というか、うん、テレビシリーズで CG サンダーバードがあったんですね。
ああ、あったあった、あの板野さんがやったやつね。
そうですね、あの川森さんが確
か、ね、あ、板野さんじゃないわ、あの人もう一つ、マクロスの人や
ん
な。
川森さん
、川森翔士がやった。
あの、味方だとかやってね。
ああ、あの、CG サンダーバード、ね。やってた。あれもまあまあ良かった。
あれも見てない。
ああ、俺も1話か2話ぐらいさらっと見ただけ。
あれ、メカはミニチュアやけど、人間は CG でやってるんですね、あれ。
うん。ほんで、出たこともないメカも、川森先生が出したりとかして。
そうですね、なんか、ジェット機出てましたよね。
今まで、あの、出たことないキャラクターが、女子が出たりとかして。
女子が乗って
ましたよね。ああ、あの、すごいいい作品みたいな話だったけどな。
まあ、なぜ、両方とも見てないわけですよ、私は。
おお、はいはい。もう人形が、カクカク動くやつじゃない、高まけな。
うん、やっぱしね、そうじゃないと、サンダーバードじゃないよなっていう感覚は、まあ、どこかしらあるんですが。
あ、なんかあるわけね。うん、
今回まずどういう作品かっていうと、今回はほんまにもう当時のまんまで撮ってる。
ああ、え、どういうこと、
人形
当時のまんまってどういうこと。
あとね、これはね、ある意味サンダーバードとかこういうもんでないと絶対にできないリメイクなんですね。
ほう、
あの それこそさっきのまあ CG だなんだの別にしても、あのハリウッド映画にしても日本にしても、あのリメイクだリブートだって最大散々やってますよね。
やってますやってます。
それこそあのマーベルを優位に及ばずで、
うん、やってますやって、昔の作品をもう一回やったりとかしてるって
ますよね。で、うん、今回のサンダーバードは決定的にそれと違う点が一つあるんですよ。
はい、何でしょうか。
役者がそのまま使えるってことです、当時と。
役者って人形やろ。
そう、人形だから当時のまんまの昔の顔で撮れるわけですよ。
昔の人形置いてあったん や,
いや、もちろん作り直してると思いますよ。
あ、作り直してるけど昔のに忠実なぐらい同じような人形を作ってやってるんや。
そう、セットも作ってる同じく。
ああ、要は同じセットを組んで。
そうです、リプリカ
作ってもう一回撮ったってことか。
そういうことなんですよ。
ああ、すごいね。
普通人間がしたらどうしても同じ役者できるわけないから、結局似た、うん、ちょっと似たような作品になっていくじゃないですか。あの結局何か新しい要素を加えて変わっていくじゃないですか。ところがサンダーバードはそれができない、しなくていいっていうわけですね。
そうやな、全く同じもん作ったらいいだけ
も
な、う
ん、全く同じもん作れるわけですよ。
で、全く同じもん作ったって今と違って、はい、人形がやってるから、うん、予算だいぶ少ないやん。
そういうことですね。
予算だいぶ低く済むやん。
まさに人形だからスペースも小さくて済むわけですよ。
小さい小さい、同じものも再現しやすい。
うん、そういうことそういうこと。
ああ、なんかそう分かるわ、うん、ああ、全然再現できる。
そういうことなんです。これがまあおもろいところね、うん、これの。
はい。
で、なおかつ、じゃあお話はどうなんやっていうとこなんですよ。
もう昔のあのなんか車にボーって乗って、お姉さんが車にボーって乗ってなんかだから、うん、あの地球救おうみたいなのあるじゃないの、
まあね、あの今回ね、もともとサンダーバードはあの、まあ、大体日本でいうところの1時間枠の番組なんですね。30分の枠って長いんですね、
うん、
ちょっと、
うんうんうんうん、
でそれが、今回3話3エピソード見られる。
あ、すごい。
でじゃあお話、脚本はどないしたんかっていうと、
うん、
あのそのサンダーバード放映当時にあのドラマレコードってもんがあったらしいんですよ、当時。
え、ドラマ人間がやったん？
それは声はさすがに人間やってますからね。
あ、はいはいはい。
だ当時の番組の流れで音声をまあ編集なんやしのでドラマレコードがあったらしいんですよ、各お話。
ああ、なるほどなるほど。ドラマ版言うて昔あったよね、
よう
ね。
ありましたよね、よくありました、ね。
アニメとかでもあのドラマ系のあの全部をレコードにするみたいなあったもんな。あったあったあったあったあった。
ラピュタとかにありましたもんね。
あったあったあったあった、全然。
つまりそういう、うん、まあビデオテープが一般にあの誰でも手に入るようになる以前にね、そういうメディアがあったわけじゃないですか。
はい。はい、
でサンダーバードもその当時そういうことやってたらしいんです。
へえ、ドラマだけで、そのいわゆる音声だけが存在するサンダーバードっていうのがあるの。
そうですね。
おうおうおうおう。
で他の話何十あるうちに、どれもそのテレビで放映されたものを元にして作ったものがあるんだけども、
うん、
3話だけあの、うん、そのドラマが実写のドラマが存在しない。レコードオリジナルのドラマが3つあったっていう、ね、
ああ、だからラジオドラマみたいな音声だけが存在するサンダーバードがあるんだよ。
あったんですね。
ああ、昔ラジオドラマとか多かったからな、ね、ああ
で、
ガラスの仮面みたいなもんやな。
ガラスの仮面
ガラスの仮面よう聞いたわ俺昔ラジオドラマで。
そんなあったんですか。
あったよ、あの何あの MBS とかで。
へえ。
あのヤンタン始まる前、
ほう、
ヤンタン10時からじゃないですか、
ええ、
その前に、10分ぐらいの番組で、
うんう
ん、お話出てこいっていう番組があったんですよ。
俺小学校の給食の時にかかってきたな、そのお話出てこい、
お話出てこい、お話出てこい、どんどこどんどこ出てこいよ
って。それ
そうでしょ、それが、うん、1週間ぐらいずつでいろいろ番組が変わっていくの、
うん、あれラジオ放送やったんですか、もともと。
俺はラジオ放送で聞いた、まあ、MBS で。あのヤンタン始まる15分ぐらいまでの間に、
うん、
そのまあ お話出てこいが入るんですけど、
へ
え、まあいろんなことやるんですよ。昔話やったりとか、ラジオ漫画をラジオドラマにしたりとか、
はいはいはい、
それこそまあその頃からガラスの仮面とかやってたから、
えら渋いなってやってたんですね。
やっててガラスの仮面では歌とかまであったよ。
あ、そう、主題歌が
苦しみ屋さんこんにちはってかかってたもん。
で
ガラスの仮面とか知らんもん俺、三内鈴江の、
ね、
うん、なんのガラスの仮面もやってた、王家の紋章もやってたかな、たまに。
えらいまた通なとこ行ってたんですね。
いやだって昔のやつやから、
うん、
そのぐらいのやつはやってたから、あの紅天女とか知ってるんですよ。
あ、
それ聞いてたから。
なるほど。
あ、だからそういうことやろ、サンダーバードも。
まあ、そうなんでしょうね。まあ、ちょっとラジオ放送したのをレコードに求めたんかもしれないし、まあ、レコードだけで
音声だけでやってる、
うん、
もう、ね、いわゆる音声ドラマみたいなやつが、
まあ、ラジオドラマ的なやつですね。
あ、映像化はされてないんで、
はい、
じゃあ映像化しましょうかっていう話ですか。
結局その3つをあのわざわざあの今回実写化したと。
あ、そう、はい、うん、
だから全てが昔から来てるってわけですよね。
今それを聞いたところでもあんまりそそられへんなと思ってんだけど、
あのね、それでね、その結局、
ああ
、あのちょっと、あの公開された分はどれもあの吹き替えしてくれてるんですよ。
うん、日本語やろね。
日本語でね、まあ、それがまあサンダーバードの楽し、うん、正しい見方やと思うんやけど、日本における。
でもまあ、それそうやもん、サンダーバード、日本語やもん、全部。うん、
まあ、当時はあのペネロープは黒柳徹子がやってたりしてたわけですけども。
ああ、そう、ああ、そう。
うん、でな、うん、今のね、あの声優さんがやってる立木文彦とか出てましたからね、声。
ああ、渋いな。うん。
で、まあ、それはまあ、日本の場合は、そういう声は違うんだけど、どうも聞いてる、うん、その説明を聞いてる限り、その LP のオリジナル音源を切り端で使ってるみたいなことを言ってるんですよね。
ああ、なるほど、もともとの音を、
はい、
レコードから持ってきてると。
はい、
ああ、すごいですね、それ。
多少の加工はあるんかもしれないけど、もう、あれの面で昔からそのまま来てて、昔のデザインを昔の技術で撮ってると。
なるほど、リスペクトなんですね、今回
ね。そういうことですね、徹底してるわけですね。
昔のサンダーバードリスペクトを作りましたと。
はい、そうですね。
はあ、なかなかじゃないですか。
で、まあ、肝心のお話を見てると、あのイギリスの話なんやけど、うん、見とって、うん、昭和っていう感じなわけですよ、やっぱり。
なんか荷物落ちそうですと、そんな話やろ、どうせ。
荷物落ちそうってない。
なんかヘリコプターで運んでたら荷物落ちそうで、みたいな、そこへサンダーバード2号が出動みたいな、そんなやつだろ。
まあ、とりあえず、3話中2話までは、それはサンダーバードが出動する話ですからね。
ああ、2話までは、ということは、あと1話は何なんですか。
あのサンダーバード基地紹介みたいな話なんですよ。いやーって感じで、ね、
ここがねーみたいな話があるわけ。
ここから見下ろしてくるの、このプールが動いてみたいな話がある、ね、マジでやってるんですよ。
あれ、ただの金持ちが贅沢で作った、うん、家みたいな、うん、
純然たるシシリやってますからね、あれね。
そうやろ、あれ、いや、施設集団やからな、あれ。
そうですよ、一家が家族でやってるだけのことですからね。
家族を使って税の限りを尽くして日本を、あ、違う、地球を助けるみたいなことを思ってるだけやからな。
めっちゃいい話ですからね。
一人三男みたいな、勝手に宇宙にやってな。
勝手にって。
三男もずっと宇宙におるしな。
そうファミリー
家庭。そういう話やろ。
そうですよ。
うん、でだからそのお前の家の話してどうすんねんって話だけど、うん、
まあ、だからそれはドラマらしく、そのペネロープとあのトレーシー一家が初めてあの出会う話みたいな感じになってるんですよ。
ああ、一応ドラマ仕立てになってるんよ、それ。
そうです、一応導入編っていう、サンダーバード世界への導入編みたいな感じなわけですよ。
なるほどね。へえ。
まあ正直なこと言わせてもらうと、
何やねん、何や、言うてや。
どれも話が地味っていうことですよ。
嘘しゃあないわな。
うん、だからな、だからせめてもう一本ぐらいはオリジナルでいいから、まあ、ド派手な話作ってようと思いましたね。
サンダーバードにおけるド派手な話ってあんの？
大爆発ですよね。言うだけで大爆発ですよね。
大爆発って
、うん、もう 最新鋭の機械が暴走して、それを助けるためにサンダーバードが出動して助けて、最後はドガーンなるっていうのがサンダーバードの
機械。ああなるほど、サンダーバード2号で行って、
そう、
わーってみんな助けて、
助けて、たった数人助けるだけで周りが火の海になるっていう話ですからね、基本。
で最後は爆発と、
大爆発ってこらえきれずにドガーンいうのがね基本ですから。
あ、そういう話ではないのね。
ちょっと違うよなっていう感じなんですね。
しっとりしてるのね、だいぶ
若干しっとりしてるんですよね、うん、
サンダーバードってほら俺あんまり好きじゃないのは、まあ悪者らしい悪者みたいな
一応おるんですよ。
一応おるの分かってんね、うん、分かってんね、分かってんね、うん、川森少女のやつとか一応悪者とか出てくる、
出てくるでしょ、うん、
ああいうの分かってんねんけど、ええ、あの人形が動くやつは、
はい、
あんまり悪者出てきてんのちゃうの。
いや、フットってやつが出てくるでしょ。
出てくるの、
うん、確か川森のそのシリーズのやつでも表向きは企業家の大富豪なんやけど裏で悪いことをしてるっていう設定やった
もん、うん、そういうやつ、
うん、ちゃんと言います。それは当初のオリジナルのサンダーバードから言います。
でもそいつを倒そうとしてないじゃないですか、サンダーバードの連中は。
それなりに懲らしめるんですけどね。殺しは絶対しませんからね、あいつらね。
クソーって言うだけやろ。
ミサイル撃ったりしませんからね、機関砲。
サンダーバードめーっていう、仕掛けるけど、
うん、
仕掛けるけど戦争にはならんやん。
基本的にサンダーバードメーカーの秘密が欲しいっていうやつなんで、あいつは。で、それを、
うん、そう、
うん。それを武器商人に売り飛ばして、俺は大金持ちになるんだっていうやつなんで。
図面欲しい人やろ、その人。
図面欲しい欲しい。で、写真撮りたい人なんですよね。
そうやね、その、なんかそこが、なんかいまいち弱いね。
結局、なんですか、いつも人為的ミスばっかりで、暴走するのはないやから、たまには爆弾仕掛ける悪いやつもおらないかんでしょということですからね。
そうそうそう、悪玉がちょっと必要だでしょって、悪玉の割合が、なんかそのバイキンマンぐらいなんですよ。バイキンマンのちょっと進んだぐらい。
まあね、個人経営でやってますからね、基本。
人間虐殺したりとかしないの。
まあね、ただまあ、うん、落ちて大爆発しても、俺は知らんもんねっていうレベルのことではやりますけどね。
そう、ロンドンに核ミサイル落とすでとか、そういうことじゃないね。
それでもね、原子力旅客機を えらいことするっていう話があったりしますからね。
あ、そういうのもあんの。
うん、まあ、あの時代は原子力なんたらが当たり前にあるんで、まあ、そういう時代ではあるわけですけどね。
ああ、そう。どうな、なんかいまいちグッとけえへんでな、俺、サンダーバードってな。
え、小さい頃は見てません？
見てない、やってなかった。
やっぱ小さい頃にあれ見ると、っていうんで、やっぱ違うと思いますわ、あれは。
俺、多分クソ田舎やったから、やってなかったと思うねんな。俺の幼児体験で一番、ああ、すごいって思ったの、コンバトラー V からやもん。
ザボーガーよりも？
ザボーガーもなんとなくやな。
うん、あ、そうなんや。
ザボーガーもなんとなく、ザボーガーまあ大体見たけどなんとなく、その前の、キカイダーとかもなんとなく幼少体験。
はいはい。
ロボット刑事 K もよくわからない。バロームワンも見てたけど、うん、なんかよくわからないぐらいの感じやったね。
それでがっちり見ておっと思ったのがコンバトラー V やったと。
そうだから特撮にあんまり俺愛ないのそこやと思うんだよな。
やっぱその辺の入り口が違うってとこですね。やっぱ
アイアンキングとか見てたよ。
はいはいはいはい。
アイアンキングも見てた、ファイヤーマンとかも見てたし、
うん、
スペクトルマンとか、
はいはいはいはい、
あとミラーマンも見たよ。
はいはいはい。
見たけどだよね。なんかそこまでまだ成熟してないね、俺見た俺が。
まあね、ウルトラマン以外の漫画、スペクトルマンが別にして、ほぼ再放送っていうのを見てませんからね、実際。
うん。ウルトラマンも見たけど、あんまりやもん。うん、ずっと見てたけど、ウルトラマンも。
あ、そう。
うん、なんかやってた、見たで。
うん、うん。
ウルトラマンで一番、あ、ええなと思う、ええなっていうか、意識するっていう、なんていうの、物心ついてウルトラマンを見るみたいなやつが、
うん、
太郎ぐらいからやったもんね、俺。
ほ
ー。あれ、ああいうのは、あ、なんか正義の味方的な感じと思って見た。 そこぐらいしか思い入れないわ。
小学校の中学年ぐらいの頃からウルトラマンとかセブンとか散々テレビやってたんですよね。
やってるの再放送やろそれ。
もちろんもちろん。
うん。で現行でやってるのが俺きあの物心ついたら大体エースぐらいからっすわ。
うんうん。リアルタイムでね。
うん、エースはなんかぼーっと見てて。うん、男の人と女の人が合体してエースになるけど途中から男の人一人になったなぐらいの話ですわ。
そういうのを覚えるという
そういうなんでかなみたいなやつは覚えてますよ。
うん、
でも太郎ぐらい、やっぱ太郎やな。
うん、
おだからあんまりその特撮系、まあ、特撮系ばっかりやでね、多分やってたのは、
うんうん、確かに
円盤戦争バンキッドとかそういうやつばっかりやってんで、ねあの生き残りゲーム回したらバンキッドになるっていう、忍者キャプターとかな、
マイナーだね。
そうやろ、しょうもないな見てて、
うん、
あでもそんなに特撮に対してあんまりこう気持ちが動かんっていうのはそういうやつなんかもしれんな。
仮面ライダーは好きやったんでしょ。
仮面ライダーもいやそんな好きじゃなかった。
あ、そうなんや。
で好きやったけど見てたけど、うん、ぼーっと、
うんうん、
仮面ライダーって第1話と最終回だけ見たら大体わかるやん
身も負担もない、
途中全部同じ話やから。
まあね、サンダーボードもそんなもんですけどね。
アマゾンぐらいが途中でちょっと大きく話が変わるぐらいで、それ以外は大体同じような話最終回までやるから、
うん、
1話目と最終回だけ見て終わるって感じやったかな。
寝落ちないな。
そうね、だからあんまりサンダーバードも、サンダーバードに対してのかっこいい感がないね俺。
そっか、プラモデルとかね、よう作りましたけどね。
あ、ほんま、うん、あ2号みたいな、俺なんか1回おもちゃ買ってきてもらって、
うん、
あの2号のコンテナみたいなのがわーって下がってんな、あのパカって開いたら3号が出てくるみたいなやつ。
4号ね、うん、
4号か4号みたいな、あれ地中ガーって潜るジェットモグラみたいなやつが出てくるやつ
だ、ね、ジェットモグラ最高ですよね。
ああいうのが出てくるぐらいは思ったけど、うん、でもそのメカに対しての感動はなかったな。ないね俺。それよりアニメのロボットとかの方が良かった。
うんうんうん、確かにそうせロボット好きやもんね。
コンバトラーとかそんなの方が全然 人型じゃないと嫌やった、
まあ、コンバトラー V もね機嫌を見てましたけどね、ゲッターロボから。
そうやろ、企業見たやろ、うん、ゲッターロボも見てたし、う
ん、ライディンも見てたし、
ライディンも見てた、うん、でマジンガーシリーズなんかも大体見てたし、
見てた、
うん、サンダーバード多分やってなかったわ。
うん、まあそこですよね、いつ見るかですよね、やっぱ。
そう、スパイダーマンとかやっててんで。
ああ、スパイダーマン、
山陽バラチェーンの
何やそれ
知らんぞ、山陽バラチェーン。
何それ。
山陽バラ劇場。何やったか、山陽なんとか劇場やったから。
パルナスなんたら劇場みたいな感じのやつ、要は。
で、昔、うん、ほら、山陽っていう家電メーカー
ありましたね。
あったでしょ、うん、で、山陽が作った電気メーカーのチェーン店が山陽バラチェーンって言うんですよ。
は
ぁ。だからシャープなんとかみたいなもんですよ。
うんうんうんう
ん、で、山陽バラチェーンが、夕方15分ぐらいアニメを放送するんですよ。
はいはい。
で、そのアニメ放送するのに、いろいろ変わっていくのが、たまにスパイダーマンやんで。
へぇ、
アニメのスパイダーマン。向こうのアニメ、アメリカも
の。そっちの方な、チェンジレオパルドンじゃなくてね。
そう、あっち、あれは福井県やってなかったから。あれの方ですよ。スパイダーマンっていうやつですよ。あーかっこいいっていうやつ
あ、それそっちの歌やったっけ。
あ、そうそうそうそう、あのレオパルドンの方じゃないです
か。なかったか。
そうやね、アニメの方やね、あれ。
うん、実写のあっちの方ほぼ見とらなかったしね、かっこ悪いもんだからね。
あ、そう、うん、だから俺とアニメのスパイダーマンはなんとなく見てたわ。
うん、
あ、やけどなんかそのなんかどうしてもやっぱり ロボットもんになってくるね、印象、感想が。
なるほどね。
そうやね、だからあのなんていうの、あの戦隊ヒーローもんとかでも、
はいはい、
やっぱバトルフィーバー J ぐらいから
はいはいはいはい、
ロボットが出だしますやん。
そうね、
ああいうので盛り上がったりとか、あのあれの大鉄人ワンセブンとかな。
はいはい、ワンセブンを見てたんですか。
ワンセブンは見てた。
おお、
いいなと思って。
ワンセブン大好きでしたね。
連れがワンセブンの強豪金かってむっちゃええやん。
羨ましかったですねあれね。
羨ましかった。俺も買ってほしいなと思ったけど。
もうジョイントモデルとかね、プラモとか買ってもらったけど、超合金は当たんかった。
俺はやっぱり超合金は、ね、UFO 戦士ダイアポロンに尽きるね。ダイアポロン買ってもらったのが本当に嬉しかった。
それは超合金で、ね、
超合金の、超合金のダイヤプロンを買ってもらった。
合体していくやつですよね、なんか。
8000円ぐらいするやつ。
当時で。
当時で8000円したな。
なかなかのもんですよね。
あれを、なんかの、テレビよろしく合体させるのが好きやった。でんででんででんででででででででででで。あの、なんか、あの、UFO ロボが合体していくとこ。
ガシーンやつね。
そう、あそこ楽しかったな。あれが一番俺いまだに持ってたらよかったって思うけどな、
うん、そういうのあるよね、
今でオークションで探したらえぐい値段になってびっくりしたわ、うん、
まあね、びっくりしますね、
まあ、そんなんですわ。だからサンダーバードにあまり興味ないんですよ、
う
ん、
ね、僕はもう心のふるさとの一つですね、サンダーバードは。
ほんま、サンダーバードそんなみんな好きなのかな。
もう曲、もう一番好きな曲の一つと言ってもいいぐらい、あのテーマ曲好きやし、
チャカチャッチャッチャッチャカチャカチャカチャーですか。
ダッダッダッダッダッダッダッダ
ッ、サンダーバードっていうやつ。
アゴーですね。
アゴーワン、トゥーいうやつ。
それアメリカ人が言うてるわ。イギリス人の言い方違うわ。
いや、それがやってなかったんだ、俺らのとこでは。なんでサンダーバードやってなかった？ NHK？ サンダーバードって。
いや、僕は、一番初め NHK だったらしいんですけど、僕は民放の再放送で見ましたね。
あ、ほんま、うん、知らんねえな、やってなかったな。
あの、なんかその、リアルさというものを、あの、教えてもらったという番組ですよね。
そう、大人になって初めて、なんか、あの、うん、これプールのとこの木がバタバタバタバタバタ
って、
ブシューって出発するみたいなのあるやん。
うん
うん、あれ、大人になって見たもん、俺。
ああ、そうなんだ。もったいない。
おもちゃっぽいって思って終わる感じ。
もう目を輝かせて見られる子供の時に見てよかったっ、
まあ、まあ子供の時見てたらひょっとしたらよかったんかもしれんな。
なぜ、もうなぜあの、メカがいちいち、あの、砂煙を巻き上げながら出ていくっていうシーンにもうわしづかみでした、ね、
ああ、なるほど、
うんうん。そういう細かいディテールが見て、あの、子供心にも伝わってすごいよかったんですよ。
ああ、やっぱ確かにそうかもしれんな、うん、
やっぱその辺がつぶらやには及ばん、つぶらやが及ばん領域でしたね、そういうところが。
ああ、でだから特撮技術としても素晴らしいところがあった、
そういうセンスがね、あの噴射がドーン出るところとかね、うん、すごい良かった
です よね。あの実写に近いところな、
うん、
ああ、なんかろうそくみたいなところのなんかロケット花火みたいなのがボヒャーって出てズヒョーって飛んでいくのはなんか見たことあるけど、
はいはい、はい、
あ、そう、うん、
まあそういう意味では、まあ、ミニカントリーかんよな思って言ったけど、
お、うん、よかったことです ね、 ね、それがね、
まあ、お話はもうちょっと派手にしてくれたらよかったのにと思いました。
もうそれしゃあない、元がある話
だから、しゃあないんだね、これね、
元があるからそれ膨らませられへんからな、うん、オリジナルストーリーにせんかけに無理やからな、
うん、ね、特別編をね、エピソード4としてやってほしかったなっていうのが私の贅沢ですわ。
まあ、やっぱりね、樋口真嗣先生頑張ったけどね、
うん、まあそれはね、あの辺樋口真嗣さんも庵野秀明さんもみんなが惚れ込んでる作品の一つですからね、やっぱしあれも。
そうやな、うん、あの人らなんでそこまで惚れ込んでるのかなって思ってまうぐらいやもんな、うん、
やっぱ幼児教育って大きいんですよ。
やっぱり子供の時にどれぐらい影響を与えるかなんやね、
う
ん
う
ん、
そう思いますよ。
4、5歳ぐらいであれ見てたら確かに俺もすげえって思ったかもしれんけどな、
うん、
見た感じの、人形やん。
そう。
カクカクしてるやん。
うん。ポーズもほぼ一緒やしね。
そうやろ、うん、あれがちょっといまいち馴染めないとこなんかな、
うん。もう、あれはもうそういうもんなんだからというね。もう歌舞伎とか人形浄瑠璃みたいなもんですからね。
そうやね。それがいわゆる人形浄瑠璃とか、
うん、
あの、ちょっとギャグ方面に入ってしまってる時代やね、知ったのが。
まあ確かにね、それパロディにしたやついろいろありましたもんね。
そうやろ、江口久志とかでもようパロディにしてたんや。
私トンネルズでもあったしね。
そう、そういうのがもうパロディになってる時代ぐらいに知ってるから、
うん、
ちょっと面白になってしまってるところ
もあるね。うん、まあ、どうしてもね、面白になっちゃうのは仕方ないところはありますわね。
そうやね、うん、それがちょっと知る時代の早い遅いなんかなって、うん、
確かにね、
思ったりする悲しさもちょっとあるよね。
まあ、ね、出会いはタイミングですね、そういうところはね。
そうやね、やっぱそういう面でやっぱタイミングですよ、出会いは。ああ、そうですか。まだやってるんですか、それ。
もうちょいやってるんじゃないですかね。ちょっとね、特別料金で高いんでね、それ要注意ですね。
ああ、そう。
1900円もしますんでね。
まあ、1900円で普通の映画代やな、今のな。まあそれでもいいっていう人はぜひね、
あの私のハーバーランドは試写会みたいな小さいところに見せられましたけどね
50人ぐらいしか入らないミニ映画館か、
うん、そうそうそう
ミニシアターで見せられてる、ね、そんなもんやと思うで、ミニシアターやと思うで、
入り口だけ、入り口、 あっちって言われるやつですよ。
今後の、DVD 販売とかそっちの方に力を入れていくための作品やから、
まあ、確かもう配信も同時にしてるらしいですからね。
ああ、そう、ああ、それでか。
うん。
まあ、しゃあないね。
ちょっとね。
ええ、ぜひ。
まあまあ、興味のある方は、見に行ってみてもいいんじゃない、いいかもしれません。
いっぺん、あの、子供の頃、サンダーバードに燃えた皆さん、ぜひ一回見に行ってみたらどうですかと。
そうですね。ああ、昭和っていう感じで帰れますから。
いうこっちゃね。
はい。
いいですね。なんかやたらサンダーバードのニュース上がってくるなと思ってて、
まあ、そういうプロモーションですね。
そうやな、あのみんな樋口真嗣が答えるみたいなそんなことやたらやってんなと思ってたけど、
名前で引っ張っていこうというところでね、
まあ、日本 あの特撮界の大御所がみんな、
惚れ込んでます
ね、大喜びしてるんでね、よかったんじゃないでしょうか。
まあね、ああいう人にとったら、まあ、お羨ましいことできてるなという感じはあるかもしれませんね。そういう、
俺はやっとこの仕事来たみたいなもんやな。
いや、あの撮影、ああいう撮影ができて羨ましいなって思ってるんちゃうかなって。
ああなるほどな、昔のやつを使って、
もうフルアナログですからね。
ああその、 あの CG を使わずにオール特撮でやるっていうね。
そう、もう人間がスッて動かしてるみたいなやつですからね、
本当。ああ、はいはいはいはい、ねえ、ノスタルジーの塊ですな。
まあね、そう言わざるをえんがな。
でもいいやろ。
改めてね、今これをする意味がどんだけあるんやろうかということをふと思ってしまいましたね。
ああこれほどまでにな、もう CG 技術が進んでしまったこの世の中ではな、
うん、お話から何から全部昔のまんまっていう。
そうやね、そうやね、うん、国際救助隊ってっていう話やろ。
いや国際救助隊はいいんですけどね、こうね、こうリメイクとかそういうことについて あの考えっていうのがちょっと何ていうかな、刺激されるというか、
うん、やっぱりこうなんかその我々の考え方を超えたさらにアートな部分っていうところであの人らはやってんちゃうかな。
うーん、
俺らが多分行かれへんとこやと思うね、領域やと思うね、まあまあ、あの人らがやってることって。
うん、
それを良しとするのかダメとするのかは皆さんの判断なんであって、
うん、
好きな人は見たらええと思うしっていう、ね、うん、ことなんやと思うな俺は。
まあね、そういうところにも思いを馳せつつ、まあ、劇場を後にするっちゅうところですわ。
なるほどね、うん、いろんなこと考えれます
って考えちゃうなっていう、
いいね、いいね、そういうのもまた一つの楽しみ方ね。
まあそうですね、まあ、これしかできない、うん、このサンダーバードっていう手法がゆえに生まれたというところですもんね。
そうそうそうそう、いいんじゃないですか
ね。
うん、いいことだと思います。
まあ、興味のある方はちょっとまあ配信なり劇場なりで見ていただければというところですね。
はい、一度足を運んでみてはいかがかしらということですね。
はい、プラモデルも進むかもというところです。はい、
ああそうやな、いうことでございますね。
はい
はい、というわけでございまして、はい、今週もヨメちゃんのご紹介が終わったところで、
ありがとうございました。
はい、あの今週も終わっていこうかと思います。
はい、
でね、まあ、なんやかんや言うてね、
ええ、
まあ、なんとも寒いんでね。
そこかい。
寒いっちゅうか、もうなんか多分緊急事態宣言がもう出るから、
うん、
もうまたなんかいまいちやりにくいことになるのかなと思って。
まあそうですね、 今までの便利さがまたどっかに行っちゃうかもしれないっていう。
うそやな、そういうなんか多少映画とかそういうのまだ規制されるかもしれないし、そうなるとここまでの数ヶ月の自由感がなくなっていくねとは思ってるんですけど、まあ増えてる分にはしゃあないわね。
こればっかりはね、
風や言うたら新種の風やからな。
まあね、ある意味ね、
うん、そこをちょっとなんとかな防ぎつつやっていかなきゃないから、うん、 それはそれでちょっとまたそういうことなんならそういうことで耐えていかなきゃないなと。
まあ健康を維持していくのが一番でね、
ここ、うん、いろんな賢いやつとかいろんなやつの意見とかあるけど、うん、決めんのはお国やから
最終的にはね。
ああお国が決めたんならほんならもうそれやらなきゃないなっていう話やからな、うん
ね、それが国の役目ですからね。
そうですね、そやから まあまたちょっとしばらく春ぐらいまではちょっといまいちかもしれない
ですけどね、うん、そうですね、
うん、まあ我慢しましょうか、
まあ、前ほど ひどくなるかもしれませんし短いかもしれませんしね。
そうやね、だからいつもインフルエンザが流行ってるのが今これに変わってるぐらいの感じで考えておいたら方がいいかもしれませんね。
確かにね、
うん、そういうふうになってるから、まあ、あまり難しく考えるようにせんと、うん、
まあ、今のうちねちょっと我慢して春はパッといけたらいいんですけどね。
そうそうそう、まあ、そのうち開けてまた今軽いからそのうち開けてね、うん、みたいな感じで思っときゃ、うん、今年のな年末ぐらいにはまたなんかちょっとええことあるかもしれませんね。
ね、
うん、と思いながら、
ね、信じながら
やりましょう、
はい、
そうやりましょうか、
ね、
はい、というわけでね、今週もこんな感じで終わっていこうかと思いますよ。
はい、来週またお耳にかかりましょう。
はい、いうことでございます。来週もまた普通にやりますんで、
ね、
よろしくお願いします。
はい、
いう感じでございますんで、今週はこの辺りで終わっていこうと思います。
はい、
はい、というわけで今週もお相手したのはシャドウ総帥と
今よいでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。